石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
3月16日ですけども、ファーウェイが 5G の SIM フリースマホとして Mate 30 Pro 5G を発表しました。
はい、
これね、まあ、ファーウェイ、ね、SIM フリーでまあ非常にまあシェア伸ばしてきてますけども、うん、まあ、5G でも SIM フリー出してきたというところが結構驚きなのかなと。はい、でもともと今までね、こう SIM フリースマホまあ売れてましたけども、これというのは MVNO、ね、格安 SIM があって、まあ、それと組み合わせるコストパフォーマンスのいいスマートフォンとして売れてきましたけども、現状ね 5G のサービスを提供する MVNO っていうのは一社もないので、かなりねトリッキーと言いますか、ユーザーは大手3社で 5G のね対応の、まあ、契約をして、だけど端末は買わずにファーウェイで買って SIM カードを挿すというような使い方しなければいけないので、うん、かなりね通好みな使い方なのかなというところだと思います。実際私もね発表前からお借りしていて、いろいろまあ触ったりはするんですけど、うん、まあ、とにかくまあ質感もいいですし、まあね、背面はなんかちょっと革チックな感じの
ね
加工もしてありますし、
う
ん、まあね、今までにはないオレンジっぽい塗装になってますし、うん、カメラもまあいっぱいついていて、でしかもね、まあ、画面を持ってるような感覚になる、うん、ね、縁がないようなデザインになってるので、まあ、本当に大きな画面で使いやすいなと思っていて、ハードとしては非常に魅力的なんですが、やはりね昨今あのファーウェイに関して言うと、まあ、アメリカから金融措置といった形でアメリカの企業とファーウェイはお付き合いしちゃいけませんよというような形になっているので、うん、Google のプレイストアが使えない状態になっています。なので、まあ、ファーウェイとしては独自のアプリ配信プラットフォームとしてアップギャラリーというものを提供しているので、うん、まあ、そこからしかアプリをダウンロードできないというものになっています。
はい、
なので、まあ、Gmail ですとか、あと、まあ、Google マップですとか、うん、まあ、そういったものが全く使えない状態になるので、
うん、
かなり、まあ、繰り返しますけど通好みと言いますか、じゃあアップギャラリーの中にもいろんなアプリケーションあったりもするので、そこから地図アプリとかも落としてこれるんですけど、まあ、落としてみて試そうかなと思ったら、まあ、中国語しか表記しないとかってあったりもしますし、 あとね、他の、まあ、アプリを配信してるところ、例えば Amazon とかでもアプリ配信してるので、はい、まあ、そういうところでも落としてこれたりはするので、まあね、日本語対応してるアプリとかって、まあ、使えばはするんですけども、うん、種類も限られてるし、まあ、そういったね肝となる Google のサービスが使えないというところで言うとね、なかなかね、
うーん、
まあ、大変、まあ逆に言うとね、苦労して使うには楽しいかなっていうところもあったりするところもあるので、要はすごい昔のスマートフォンって、まだスマートフォンって言われてない頃っていうのは、もう日本語対応一切してなくて、もうそれを何とかして日本語のフォントを入れたりとかして、
はい、
もういろんなところインターネット探しまくって苦労して使いやすくしていくっていう、なんかすっごい昔のスマートフォンって、まあなんか育てる楽しみとかあったんですけ ど、
あ、なるほど、
それがなんかねあるような気がしてて、なんか久しぶりな感覚というか、もうネット調べまくってどうやったらこういうメリー使えるんだろうなっていうのを調べまくったりもするので、まあそういったね、歯応えを感じたい人にはいいかなみたいな。まあね、ただこれ実際にまあハードウェア的には日本の4キャリアが提供する 5G の周波数も対応したりもするので、まあちゃんと作られてるなというところもあるので、そのアプリの面ではいろいろとまあねありますけども、ハードとしてはよくできているのでね、ぜひね興味がある人はちょっとねチェックしてみたらいいのかなと思います。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、はい、
3月18日に NTT ドコモが発表した 5G スマートフォンのラインナップについて紹介していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組は ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
NTT ドコモ 5G 製品&新サービス発表。 NTT ドコモは3月18日に発表会を行い、今後発売される 5G スマートフォンや新サービスを発表しました。本日は石川さんと一緒にこの発表会で紹介された製品について見ていきたいと思います。さあ、いよいよドコモからも期待の 5G 製品が登場しますね。
そうですね、やはりね、まあ、ドコモの、ねまあ、本命といいますか、まあ、5G サービスがいよいよ始まるというところで言いますと、ドコモとしてはまあ相当ね、いろいろとまあサービスですとか、まあ、そういったものね 5G 準備してきましたので、まあ、こういったね製品が発表されることによってね、一気にまた 5G 盛り上がってくるのかなと。やはりね、ドコモが発表することによって、まあ、世間の関心も高まりますし、まあね、ドコモユーザー非常に多いので、じゃあ 5G スマホ買い替えようかどうしようかってね、迷ってる人も多いと思うので、これからいろいろとご紹介していきたいなと思います。
はい。それではまずは 5G スマートフォンから見ていきたいと思います。まずはじめにソニーエクスペリア1マーク2です。
はい、こちらね、去年まあ発売になりましたエクスペリア1のまあ後継機種といった形で、まあ、マーク2という言い方になっています。ソニーに関して言いますと、まあ、デジカメがね比較的こうマーク2マーク3という言い方をしてたので、そういったデジカメのねネーミングに習ってといった形で、はい、まあ、これからマーク2マーク3っていうねどんどん言い方になってくるのかなというところです。で、今回まあ特徴としてあるのが、まあ、サイズ感で言いますとエクスペリア1よりも若干ですけども薄くなってたり小さくなったりします。ただね、まあ、見た目の雰囲気ですとかデザイン感としては従来を踏襲しているといった形になっていますが、カメラ周りが非常に進化していまして、世界初の20フレームの AF の、まあ、追従高速で連写ができるというものになったりもしますし、動物の瞳でもねオートフォーカスする、まあ、人間の瞳でもオートフォーカスしてましたけども、はい、まあ、それは動物の瞳でも対応するといったことになっているので、まあデジカメのまあそういったねネーミングを踏襲してますけども、まあ今回ソニーの一眼デジカメのアルファの技術をまあね惜しみなく投入したというところで言うと、かなりねソニーのカメラが好きな人からすると注目の機種なのかなというふうに思いますね。
はい、はい、続いてシャープアクオス R5G です。
はい、シャープ非常にまあ今 8K のテレビを推しているということもあるので、8K で撮影するスマホとして、まあね、今回まあ投入したというところがあります。アクオスとしては今回ね、まあ、4眼カメラを搭載して、まあ、カメラでね相当力入れてますし、 8K で撮影した動画を後でね AI がまあその被写体に寄ってくれるといったような機能もあったりもするので、うん、今までずっとね AI 推しだったりもしましたけども、シャープとしてはまあ AI と 8K を組み合わせて5G でまあ通信するといった世界観になっているのかなというところです。でね、非常にこう熱処理とかもかなり注力していまして、確かそのチップセット周りにはこうね銅を使っていて、まあ、熱を逃がしやすくしているという話もあったりもするので、いろいろと 5G 使っていくと、まあ、ゲームなんかね非常に熱を持ったりもしますけども、まあ、そういったね熱処理もしっかりしていますよというアピールをしていました。
はい、続いては富士通からアローズ 5G が登場です。
はい、ね、アローズね、なかなかこうハイエンドモデル出してなくて富士通大丈夫かなみたいなこと思ったりもしたんですけども久々にまあハイエンドモデルとしてまあ 5G を投入してきたというところです。でね、まあ非常に薄いというところもありますし、日本メーカーでは唯一今のところねミリ波に対応しているというところなので、はい、5G、まあ、通常、まあ、3.7GB、4.5GB といったまあ周波数帯を使うんですけども、まあ、それもずっと高い、28GHz 帯を使うことによってハイスピード高速大容量出しというところで言うと、まあ、日本メーカーでは今のところ唯一の対応モデルというふうになっています。で、日本メーカーで今のところ 28GB 対応を言っているのはエクスペリアのプロ、はい、今回どこも発表してませんけども、ソニーとしてはエクスペリアのプロモデルとして、まあそういったねプロの放送機材にくっつけたりですとか、まあそういったものとしては 28GB 対応したりもしますけども、まあコンシューマーに向けたモデルとしては日本メーカーで富士通のみといった形にもなっています。でね、まあ指紋ロックの解除と同時にアプリが起動するといったこともやったりもしますし、この辺の使い勝手まだまだちょっとねなかなか触れてはいないですけども、富士通どんなものを出してくるのかというところはね今後いろいろチェックしてみたいなと思います。はい、
はい、続いて LG です。 LG V60 ThinQ 5G。
はい、
はい、
こちらすでにまあ、ね、ソフトバンクもまあ取扱い機種という形でまあ出してますけども、2画面のスマートフォンといったところで、ね、メインのスマートフォンがありつつ、まあね、それにまあくっつける形でまあ2画面目というところで開いて使うことが可能になっているというモデルで、画面サイズは、ね、6.8 インチと1400万画素のカメラを搭載しているというところですので、これね、やはりまあ 5G になりますと、まあ、いろんなコンテンツを見ると、でしかも 5G 向けのサービスでもありますけども、例えばこう、ね、スポーツ中継であれば1画面でメインの画面を見つつ、下では、ね、選手情報ですとか、まあ、そういったものを表示するといったことも可能ですし、音楽ライブであればメインの画像を一つの画面で見つつ、自分の好きなアイドルだけをね、もう1画面でずっと追い続けるといったことも可能になるので、まあ、5G 時代に関してはこういったね、2画面を使った新しいコンテンツというものも増えてきたりもするでしょうから、これはこれで新しい、ね、世界観なのかなと。折りたたみのスマートフォンもあったりもしますけども、やはりね、どうしても折りたたむとなるとコストが上がったりもしますけども、2画面であればそんなにね、コスト上げることなく、まあ、大画面が実現できるというところで言うと、 LG としては非常にね、面白いところをついてきたのかなというふうにも思います。はい、
さあ、そして最後はサムスンです。ギャラクシー S20 5G と S20 プラス 5G です。
はい、でこちらね、ギャラクシー、以前、まあ、サンフランシスコで発表会をしていましたけども、まあね、こちらのモデルね、2モデル S20 とプラスが、まあ、発売になるというところです。で、まあ、カメラに関して言うと、まあ、3倍広角ズームというのと、まあ、デジタル組み合わせで、まあ、大体30倍ぐらいの、まあ、ズームが可能になるというところだったりしますし、まあ、こちらも同様に、まあ、8K の動画撮影が可能というところです。ね、やはりまあカメラ非常に押したりもしますけども、まあ、カメラでねズームをしてもまあくっきりと映すことができるというところだったりもしますし、あとまあ 120Hz のまあ表示も可能になったりもしますので、まあ、ゲームなんかにも強いというところなのかなという感じですね。でこれね、サムスン、サンフランシスコの発表会ではギャラクシー20ウルトラといったモデルもね発表してたんですけども、日本では今のところまあ発売の予定がないと形になっております。ただね、世界的にはかなりね、まあ、3モデルのうちそのウルトラの人気が圧倒的に高いという話なので、今後もしかするとサムスンですとかキャリアとしてはね、ウルトラを出したいなというところもあったりもするのかなと。やはりまあグローバル的な流れを見るとウルトラの人気が高いので、ね、ハイエンドモデルとしてウルトラ出しておきたいですしというところはねあるんじゃないのかなと。なので、まあ、メディアとねユーザーがねウルトラ欲しいといえばね、今後出る可能性もゼロではないのかなと思います。あとね、20と20プラスに関して言いますと、20プラスの方が、先ほど触れたミリ波に対応しています。はい、なので、富士通のところであたるとね、日本メーカーでは唯一のミリ波タイプというふうに言ってましたけども、グローバルメーカーとしてはこの20プラスが、ミリ波に対応しているというところなので、ここはね、ミリ波を使ってみたいと思う人は富士通もしくは20プラスなのかなというところです。ただね、これ非常に悩ましいのが、ね、S20 自体は、まあ、3月中の発売なんですけども、20プラスはまあミリ波対応もあってか、まあ、5月中の発売になるので、若干ね発売のタイミングがずれるというところで言うと、私個人的にも非常に悩ましいなと思っていましてね、やはり 5G ねフルにまあ体感するならばミリ波が必要だけど、そうですね、 5G をいち早く体感したいなら、まあ、3月中に買っておきたいなというところもあるので、これねどうしたもんかな、もうちょっとね悩もうかなというふうにも思っています。
はい、
あと S20 プラスに関して言いますと、もう1機種、オリンピックモデルというものが登場します。これね、まあ、サムスンもともとね、オリンピックのスポンサーということもありますし、今回はドコモ NTT グループがもうオリンピックのスポンサーしているということもあるので、オリンピックモデルとして今回ね S20 プラスがまあ発売になるという感じね。これ本体カラーは金色で結構いい感じの金色に仕上がっております。もともとね、サムスンってオリンピックの時には選手とか関係者にギャラクシーを配ってるんですけど、まあ、それのまあ一般発売版といったモデルの感じになっています。
はい、
で、こちらに関してはまあ6月発売予定という感じになっていますが、ね、オリンピックがどうなるかというところでね、結構揉めてたりもしますので、ね、オリンピックが延期になっちゃったけども 商品は発売されるのか、延期になったら商品自体もお蔵入りになっちゃうのかというところがね、ちょっと気になるポイントなのかなという感じですね。ただね、非常にこちらもいいモデルになっているので、
あ、じゃあ石川さん3月5月6月と
ねえ、ひたすらギャラクシーを買うのかなみたいなそれもどうなんだろうっていうのも考えつつね
忙しいなそれは、
悩ましい感じですね。
さあ、そして 4GLTE 製品も4種類発表されていますね、石川さん。
はい、で今回まあ 5G だけではなく、ドコモでは 4G のまあスマートフォンも4機種発表しています。ソニーの Xperia 10 Mark II、 富士通の Aroz B4、 ギャラクシーA41 と LG スタイル3といった形になっております。でね、やはりまあ、5G のスマートフォンはまあ全体的にまだ高いということもありますので、手軽に買える、まあ 4G のラインナップとして用意しているというところもあるのかなと。でね、やはり今ドコモに関して言いますと 3G が停波するという話もあって、ね、やはりもう携帯から乗り換えっていうところをまあね、なんとかしていかなきゃいけないので、いきなりこう携帯から 5G スマホというのは相当ね、ジャンプアップも激しいですし、まあユーザーとしてもね、こんなにこうね、高機能なものはいらないよという人も多かったりもするので、まあそういったところで言うと、こういったまあ手軽な 4G スマートフォンというのもまだまだニーズとしてあるのかなというふうにも思います。まあね、おそらく来年ぐらいになってくると、こういったね、安いモデルも 5G 対応してくるんでしょうけども、まあ、今の段階ではね、こういった手軽に買える 4G というものも求められているのかなというふうにも思います。はい、
はい、さあ石川さん、特に注目するスマートフォンなどはありますか？
そうですね、やはりまあね、各社ね、このタイミングでハイエンドモデルを出してきたりもしますので、個人的にどれを買おうかなというのは悩ましかったりもしますそれで言いますと、まあどれも本当にいい端末に仕上がってるなというところがありますし、世界的に見ますとギャラクシーは本当ね、 5G はもうね、2世代目といいますか、1回ね、去年 5G のスマートフォンいくつか作っていて、で、まあ、今回ね、2世代目として出したりもしますし、やはりね、Xperia もまあね、1から Mark II になって、 Xperia 1としての完成度も上がってますし、非常にこう質感も良かったなっていうのもありますし、 8K で撮れるアクオスというのもね、やっぱ魅力的だったりもしますし、で 5G らしいっていうところで言うと、2画面の LG というところもあったりもしますし、まあ、ローズ久しぶりだからなんかね、ちょっと気になるなっていうところもあったりもするのでこれはまだまだちょっとね、こう判断難しいなところもありますし、あとね、発売日がいつなのかっていうところも ね、発売日によってね、まあ、10日今すぐ買おうかというところもあったりもしますしね、他のキャリアの兼ねもね、あったりもしますので、他のキャリアではこの機種買って、じゃあドコモだったらこの機種買おうってね、私個人的なとしてはね、あったりもするので、まあまあね、そこは悩ましいとこだなと思いますし、ぜひともね、この番組でもね、各社の、ね、担当者をお呼びして深く、ね、話ができたらなというところはあります。
さあ、そして NTT ドコモですが、製品以外にも 5G 対応のエリアについて、こちらちょっと注目なんですけど、石川さんいかがでしょう？
はい、5G のエリア展開に関しては、まあね、NTT ドコモに関しては3つの周波数帯、3.7GB、4.5GB、28GB というものを使って、まあ、高速大容量ネットワークを提供していくという話になっています。で、まあ、ドコモとしては2021年度末までに2万局以上を展開して、開設計画からは2年弱の前倒しを実現するという話をしております。サービス開始となる3月末の段階で全国150カ所で、通信速度に関しては下り最大 3.4GBps、 上り最大 182Mbps というものになっていますが、オリンピックが始まる前の6月末の段階では下りが 4.1GBps、 上りが 480Mbps になるというところで、47都道府県でサービスを提供すると、で、一応ね、オリンピックが開催される主要の施設ではまあ、サービスを提供するという形、まあね、通信対応するという話になっているので、このタイミングでいろいろ使えるようになるんじゃないかなというところです。先ほどちょっと触れましたけども、 Galaxy S20 Plus ね、ミリ波に対応する、 28GB 対応するっていう話をしてましたけども、はい、まあ、こちらがね、まあ、そういった5月ぐらいに発売になるという感じで、まあね、そのミリ波に関して言うと、そういった、ね、オリンピックをやるような場所 で、まあ、メインで吹いていくのかなという感じになっているので、まあね、そのタイミングまで若干待つような感じになってしまうというところなのかなと思いますね、はい。でまあ、6月末に47都道府県にサービス提供して、まあ、2021年3月末では全政令指定都市を含む500都市で提供すると。でさらに来年の6月末には1万局で、まあ、再来年の2022年3月末には2万局というものになっております。これね、ソフトバンクがまあ3月末で結構やる気のないエリア展開を出してきたので、はい、まあこれに関して言うとやっぱね、全然ドコモとしてはやっぱりやる気度合いが違うのかなというところだったりもしますし、まあね、あの計画を見ても圧倒的にね、ドコモ、au とソフトバンクの数は違ってたので、まあその結果が出てたのかなというところだったりもしますね。ドコモとしてはまあ2023年度中に 97% の国内基盤展開率といったものをすると、まあね、10×10平方キロメートルのところでエリアをどんどん展開していく、それがまあ 97% になっていくという話なので、相当いろんなところで使えてくるんじゃないのかなとも思いますね。なのでね、まあね、いろんなところでこう 5G という表記見れたりするでしょうし、まあ、その点でいうと、まあソフトバンクよりもね、いろんなところで使えそうだなって、そこは期待したいのかなと思います。
はい、石川さん、ドコモの発表を振り返ってみていかがでしたでしょうか。
そうですね、やはりまあドコモに関して言いますと、まあ、端末の機種も多いですし、まあ、これ以外にもね、まあ、ルーターですとか、まあ、タブレット、タブレットに関しては 4G 対応ですけども、まあ、5G 対応のルーターも出しているというところもしますし、はい、あとね、今日は触れられませんでしたけども、まあ、ソリューションなんかもね、非常に多く揃えているというところで言うと、まあ、ドコモのね、5G に対するまあ本気度合いが伝わってきたのかなというところだったりもしますし、ドコモの 5G に関して言うとかなりね、期待していいんじゃないのかなというふうに思いました。
はい、石川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、特集 NTT ドコモ 5G 製品&新サービス発表でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、アップルが例年6月に開催している WWDC をオンラインでまあ開催するというような発表をしました。私ね、まあ例年まあ3月からまあ6月くらいにかけて、まあ月1とか月2ペースで海外視聴してるんですけど、まあ、これによってまあ6月の視聴もなくなったかなという感じでしてだいぶね、そういった人の移動も減ってしまったのかなというところだったりもしますし、本当に航空会社は結構大変な感じになってるのかなと。新幹線もね、全然人乗ってないとかって言いますし、ね、これからオリンピックに向けてね、ホテルもいっぱいできてくるというところだったりもしますけど、まあそういったね、ホテル業界も厳しいのかなというところだったりもしますね。でまあ、そんな中ね、多くの人がね、まあ、在宅勤務といいますか、働き方改革の一角で会社に行かずに、まあ、家からねオンラインでつないで、まあ、会議に参加するですとか、
はい、
いろんなまあアポとかを取ってね、まあ、メールでやり取りするというものが増えてきたのかなと。でまあ、個人的にもね、非常にそういったあの、ね、オンラインの会見っていうのがね増えてきましたし、まあ、ほぼほぼそういったものになりそうなのかなというところですが、やはりねこんな状況なので、まあ、通信業界的にはね、そんなにこう今回のコロナの騒動でね、痛手を負ってないんじゃないのかなというところもありますね。まあ、実際にねその通信量っていうのはね、平日若干増えてるという話もありますし、まあちょっといろんな、いろんな調べてるところによったりとか話を聞いてたりするね、いろんなところによって、まあ、言い方違ったりもするんですけども、まあ普通の休日と変わらないよというところもあれば、まあ、随分と増えたというところもあったりもするというところもしますし、まあね、やはりそのオンライン会議のねサービスを提供している会社ですとか、まあそういったねオンラインでいろいろとね情報を共有するようなサービスっていうのね、非常に盛り上がったりもいうような感じもありますし、携帯電話会社で言うと、まあそれとは関係ないですけども、端末のね割引がなくなって、かなりねこう収益構造を改善しているという話も聞きますし、いろんな人に話を聞くと、オンライン会議が増えたことによって、まあ、上司がいないのでサクサクと物事が進むですとか移動しなくなったので、そういったこうねスケジュール管理がしやすくなったみたいなね話もあったりするのかなというところですね。でね、一方で通常リアルの会議室っていうのは、まあほらいろいろとこうスケジュール詰まってるじゃないですか、はい、なので18時だったら18時までに終わんないと、また18時から人が入ってくるので、結構かっちりこうね会議終わっていくものなんですけど、オンライン会議だとそういったこうね場所の制約がないので、結構ダラダラと やってしまうことがあるっていうのがデメリットだというふうに言ってたりする人もいますし、あとまあそういった在宅勤務が増えると自宅にいる時間が長くなるので、じゃあその電気代は社員が負担するものなのかとか、あと人によるとトイレットペーパーの消費が増えるので、これはそう社員の負担なのかみたいなところもあったりもして、なんかねその辺もこれからはねいろいろと精査する必要があるのかなという感じだったりもしますね。
なんかあとウォーターサーバーの、水の減りが早くなるから、それもなんかちょっと心配だっていう方も
ね、だからそういったコストは結局今のところ社員が負担することになったりもするので、ね、自宅でやってるって。なので、まあ、先日あのレノボコンピューター会社ですけども、あそこってまあ在宅勤務を結構やっていて、まあ、そういった取り組みの模様をペーパーにまとめて公開したりですとか、あと先日記者を集めて、まあ、それもオンラインでも参加できるんですけど、まあ、実際レノボではこんな風に在宅勤務やってましたっていう取り組みをしてたんですけども、その時にトイレットペーパーとかね電気代どうするんだって話を聞いたら、まだそこまでは考えてなかったみたいな話をしてたのでまあねこれからそういったね考えといいますか、どっちが負担するんだみたいな話もね出てくるんじゃないのかなとは思いますね。
はい、
ね本当にこういった在宅勤務が増えてくるとね、多分オフィスのスペースもねどんどんどんどんいらなくなってくるっていう話にもなってくるでしょうし、まあねそういった本社のスペースは少なくなる一方で、もしかするとねその地域ごとに、まあ、集まる場所みたいなものがねまあ、必要になってきて、まあ、そこでね、社員が少人数で集まってオンラインで参加するとか、それこそまあ在宅になっちゃうとかってあったりもするので、その辺これから多分このタイミングによってね、なんかドラスティックに変わっていくんじゃないのかなって気はすごいしますね。
また別の課題が見えてきますね。
そうですね、いろいろ見えてくるでしょうしね、やっぱ通信の重要性ってのはますます増してくるでしょうし、やっぱりパソコンもねもう LT とか 5G につながることが前提のパソコンっていうのがまあ当たり前になってくるんじゃないのかなというところだと思いますね。まあだから 5G って結構いいタイミングにね業界的には始まったのかなとも思いますね。
はい、番組では皆様からのご質問情報などお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
来週ですけども au の 5G 発表会について詳しく取り上げていきたいと思います。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代優希でした。ティアン。